特集、地域で支える認知症。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らすために。5人に1人がなると言われる認知症。全国で認知症患者数が増加の一途をたどり、7年後には65歳以上の5人に1人が発症すると言われています。三条市でも認知症の高齢者が増え、4年後には3300人以上となり、75歳以上の約2割が該当すると見込まれています。その中で、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域における見守りや気遣いが、これまで以上に大切になってきます。そこで、認知症の人を地域で支え合える町を目指して、認知症の人を見守る人たちや、市が行っている取り組みを紹介します。写真の説明。川瀬神経内科クリニック、認知症疾患医療センター連携型院長、川瀬康弘さんの顔写真です。写真、終わり。誰もがなり得る病気。川瀬康弘さん。認知症とは、正常であった記憶や判断力などの機能が、何らかの原因によって徐々に低下し、日常生活や社会生活に支障が出る状態を言います。発症の20年も前から、脳の神経細胞が減ったり、神経の働きが落ちたりする変化が始まります。80歳代の女性が多いのですが、60歳から70歳代の男性も増えており、7年後には65歳以上の3割が認知症または予備群と言われ、高齢者になれば誰もがなり得る病気の一つです。どうせ治らないは間違い。認知症になったら終わりと思う人もいますが、早めに診断を受け治療をすることで、症状を改善し、進行を遅らせることができます。また、認知症になると、自分は何もできないと思って、できることをやらなかったり、周りの人が代わりに行ったりしがちです。その結果、本人が考えることをやめて、脳の機能をさらに低下させてしまいます。脳を使い続けることが大切なのです。また、偏った食事、運動不足などの生活習慣は、認知症の発症や進行とも深い関わりがあります。発症や悪化させないためには、生活習慣病の治療をしっかりすることも重要です。周りの人との関係性の病気。認知症は、脳の病気であるだけでなく、周りの人との関係性が影響する病気です。認知症の人は、認知症の症状であることを理解されずに、人格や行動を周りから否定されがちです。それにより、孤独感を深め、不安や鬱などの二次的な症状の発症につながります。そのためにも、周りの人が温かく受け入れることが重要です。認知症の人が増えている今、まずは一人一人が認知症はどういう病気か正しく知ることが大切です。写真の説明。認知症の人と家族の会、新潟県支部三条地区、世話人山谷幸さんの顔写真です。山谷幸さんは脳梗塞が原因で、認知症になった父を母と共に最後まで6年間在宅で介護した。写真終わり。家族の思い。山谷幸さん。当時は本当に切なかった。父は夜中に出かけると言ったり、季節外れのことを言ったりしていたのですが、家族以外の人の前ではしっかりしていて、家族はよく振り回されました。たまには 息抜きにと出かけた店で、父が突然、皆さんと他のお客さんの前で大きな声で挨拶しだしたことがありました。私たちはとっさに父の口を塞ぎ、車椅子を押して逃げ去りました。当時は本当に切なかったです。かつて元気に活躍していた父が、全く変わってしまったことが、娘として精神的に参りました。父を自分たちで見たい。介護で母と私が疲れ切っていた時に、施設入所の話がありました。悩んだ結果、往診してくれる医師や、訪問看護、訪問介護、通所サービスなどが整っていたこともあり、もうちょっと頑張れるかも、と在宅介護を続けました。悩んでいる人がいたら、声を上げてほしい。新潟市で家族会があることを知り、参加してみました。抱え込んでいた思いをようやく人に話すことができて、涙が止まりませんでした。私たちのような家族が心を開いて話せるところが身近にあればと思い、市内で家族会を立ち上げました。家族や本人、専門職の人など、10人ほどが集まって話しています。悩んでいる人がいたら、ぜひ参加して、声を上げてほしいです。地域の人へ。家族が認知症になると、その家族は現状を受け入れ、周りに話せるようになるまでにかなり時間がかかります。ようやく話せるようになった時に、受け入れてくれる地域だとありがたいです。季節感があべこべだって、普段通り挨拶をしてくれる。それだけでとっても嬉しいのです。認知症の人と家族の会。介護者の悩みなどを話し合い、病気のことや利用できるサービスを学びます。時、毎月第2土曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、中央生き生きセンター、本庁 4-3-1。参加費100円。問い合わせ、世話人、山谷、電話 38-6325。 認知症の人が抱える不安。忘れていくのが怖い。目的地に向かっていたけど、歩いている最中に道がわからなくなって大変困った。家に帰りたいけど、家がどこかわからない。助けてほしい。認知症の人は様々な困難に四苦八苦しながら大きな不安を抱えています。物忘れが気になったら、認知症簡易チェックサイト、携帯電話やパソコンで簡単に認知症のチェックができます。本人向けと家族向けがあります。URL は http://fishbowlindex.com/sanjo/nichisho/。 利用料は無料ですが、通信費は自己負担です。地域包括支援センター。主任ケアマネージャー、保健師、看護師、社会福祉士が、認知症だけでなく、介護や介護予防、高齢者虐待など、高齢者の様々な相談に対応します。詳しくは、本誌22ページをご覧ください。支え合いで、みんなが安心して暮らし続けることができる町に、認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、医療や介護の専門的なサービスだけでなく、地域の皆さんの温かい見守りが必要です。例えば、何度も同じところを歩き回っていたり、パジャマや裸足で外を歩いていたりする人がいたら、その人は 認知症の症状が原因で自宅に戻れなくなっている人かもしれません。そういった人を見かけたときは、少しでも関心を持って本人が安全であるかを確認してあげたり、声をかけたり、困っていることをちょっとでも手助けしてあげることが大きな助けとなります。認知症高齢者の所在不明件数は年々増えています。周りの人の気遣いや見守りがあることで、認知症の人たちは地域で安全に暮らし続けることができます。一人一人が親という時に支え合うことが、認知症の人だけでなく誰もが安心して暮らせる町づくりにもつながると思います。写真の説明。認知症地域支援推進員、須藤真嗣さんと、認知症地域支援推進員、八久保忠夫さんの顔写真です。認知症地域支援推進員とは、地域包括支援センターと地域の皆さんに向けた啓発や、支援する人同士のネットワーク作りなどの活動をしています。写真、終わり。三条市における所在不明高齢者の件数の推移は、平成26年度9人、平成27年度19人、平成28年度21人、地域の人の通報で、発見に至ったケースが多い。声をかける判断のポイント。不自然、危険、困っている。例えば、雨の日に傘をさしていない。信号無視や車道を歩く。長時間同じ場所から動かない。気になる人を見かけたら、ゆっくり優しく声をかける。名前や住所を尋ねてみる。心配な時は、市や警察に連絡する。地域で支える認知症、私たちも見守ります。地域の方々が登場し、顔写真とともにそれぞれの思いを語ってくださいます。商店街で認知症サポーター養成講座を受講。三条中央商店街振興組合理事長鈴木忠さん、副理事長、小松正明さん。高齢化率が高い地域なので、認知症について学び、商店街で見守りたいと思い、講座に参加しました。認知症であるなしに関わらず、人として当然の対応をして、認知症の人にも安心して買い物をしていただきたいです。認知症の勉強会と声かけ訓練を行って、桜木町婦人会会長小島香代子さん。地域で学ぶ必要があると思い、勉強会と声かけ訓練を行いました。多くの人が参加して、若い人たちが認知症に関心を持ち、理解してくれたのは心強かったです。高齢化が進む中、広い世代の人と、地域の高齢者を温かく見守っていきたいです。認知症カフェやデイサービスでボランティア。曲がり淵田辺光雄さん。認知症サポーター養成講座で学んだことがボランティアで役立っています。亡くなった親は認知症だったと気づかなくて、あらかじめ知っていたら、受け入れ方も違っていたと思います。今後もできる範囲でボランティアを続けてキャラバンメイトにも挑戦したいです。キャラバンメイトとは、キャラバンメイト養成研修を受講して専門的な知識を身につけ、認知症サポーター養成講座の講師として活躍できる人です。キッズサポーターになって、大母小学校5年、渡辺龍馬さん。認知症の授業では、後ろから声をかけると驚かせるから、ゆっくり近づくようにしました。認知症の人は強い口調で言われたり、 何もできない人として扱われたりすると、早く悪化すると聞いたので、キッズサポーターになったこれからは、もっと優しく接して長く元気でいられるようにしてあげたいです。認知症に関する様々な取り組みを行っています。写真の説明、4枚あります。これからお伝えする認知症に関するそれぞれの取り組みの様子です。写真終わり。学びませんか？認知症サポーター養成講座。認知症や認知症の人に接するときの心構えを学び、受講後には認知症サポーターの証のオレンジリングがもらえます。ご要望により10人以上の団体に出向いて開催します。また、ボランティア活動や声かけの演習をするフォローアップ講座もあります。本誌1月1日、16日合併号をご覧ください。認知症高齢者声かけ訓練。道に迷った認知症高齢者を装った人に声をかける練習をします。自治会や地域の団体と地域包括支援センターなどが協力して行います。これまでに南四日町1、2丁目、本庄寺地区、桜木町で実施しました。気づいてください。認知症高齢者等靴ステッカー。認知症の人が行方不明になった時に、早期に発見して事故を未然に防ぐため、個人番号のステッカーを靴のかかとにつけています。このステッカーを貼っている人が困っていたら、声をかけてください。ステッカーは黄色です。参加できます。オレンジカフェ、認知症カフェ。認知症の人やその家族、地域の人がお茶を飲みながら気軽におしゃべりや情報交換ができます。詳しくは市役所や公民館にあるカフェマップをご覧ください。